ね、詩篇の130篇に少し飛びました。順番ですと127編になるんですが、30編にいたしました。日曜子どもキャンプが祈りとそれに応えてくださる詩ということでしたので、少し祈りについて考えてみました。この詩篇の作者は、まあ、詩篇の作者の祈りというのは特徴があります。何かと言いますと、個人の祈りが自分だけじゃなくて、実は自分の属している民全体の祈りの代表者として祈っているという特徴があります。私たちは祈りでここでその詩篇を通して教えられることがあります。確かに私と神様という、そういう祈り、私の願いであり、また私の告白が神様に対する信仰の告白であり、私の願い求めることが私の願いというふうに普通私たちは考えます。しかし詩篇を見てみますと、ほとんどの詩篇のこの作者は違うんですね。個人の祈りだけれども、常にそれは取りなしの祈りでもある。私の罪の問題だけれども、でもそれはこの私の属している民全体のためのまた祈りでもある。そういう特徴があるように思います。そうすると、私たちが祈るって言った時に、私と神様という個人的な問題だけではなくて、常に私がこう関わっている人たち、もっと広く言えば日本人または世界の人たち、神様の前に実は許しを得て救われなければならない人たち、またはそう神様の助けを求めている人たち、そういう人たちのために取りなしをする。私の真剣な神様への祈りだけれども、しかしそれは神様の恵み助けを必要としている人に対する取りなしの祈り、そのようにこう変わっていると広がって、いつもその自分だけの祈りではない、取りなしという他の人に変わって祈るという、そういうこう姿勢が見られます。その意味で私たちはやはり、神様を信じているっていうのは、他の人に対して、人たちのために神様の幸いとか祝福を必要とする人たちのために取りなしをする、祭司的な働きするんだなと思います。クリスチャンはみんな実は神様の前に他の人たちのために取りなしをする、そういう資格を持っている、またその務めを持っている。旧約聖書の祭司のような祈りは祭司としての働きあるということです。決して私っていう個人だけの問題ではないということを、その祈りの中に見ることができます。ですから私の必要のためだけに祈るのではない、祈りは常に神様の助けを必要とする全ての人のために祈られる、そのような広がりを持っているもの、それが祈りだというふうに言うことができるんじゃないでしょうか。この詩篇の130篇の作者もやはりそのように思われます。で、この詩篇の130篇を実は1回でやろうかと思いましたらば、ちょっと長くなってしまいますので、前半と後半に分けたいと思います。今日は1節から4節まで、そして5節から8節まで次回に伸ばしますが、実は2つとも同じことを言っています。神様を待ち望む、神様の前に出る、その理由、神様にお祈りし神様に願い求める理由をここに2つの点から挙げています。でもそれは全く別個の理由ではなくて、この4節で、しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられますって言って、神様の許しって何っていうと、実は7節からこの8節、7節8節でそのことが具体的にこうもっと深められてって言うんでしょうか、発展してって言ったらいいんでしょうか、その理由が挙げられて、神様の許しって何かというと、豊かな贖いがある、 主はすべての敵からイスラエルを贖い出される。神様の許しというのは贖いである。そうするとこの詩編の作者が神様の前に個人としてもまた民の代表としても祈るというその祈り、一番の関心事は何かというとやはり神様の許し、罪からの贖い、それがまず第一にここの詩編の作者は大切なこと、また神様に取りなすべき、祈ることのできるものの務め、それを求めるんだということがわかります。そしてまず祈るとなぜキリスト者は祈るのか、また祈れるのか、一言で言うと神様がどういうお方か知っていないと祈れない。私たちは神様がどういうお方だかを知っているので祈れる。だんだん祈れなくなってくるのは祈りが私たちの生活の中から遠ざかっていくときに神様がわからなくなってきたとき、神様がどういうお方かがこの私たちの身近な生活の中で日々この自覚されなくなってきたとき、その時に神様に祈るということから私たちの生活は遠ざかっていく。祈りなさいと言われるから祈るって頑張ってもそれは限界があります。ですから私も含めてなんですが、私は祈れなくなった時に神様というのはどういうお方なのかということで神様ご自身を知る、ちょっと遠回りのようですけれども、神様がどういうお方かをわからないと信頼して祈ることはできないんだろうというふうに思います。でこの詩編の作者はまさにそうであります。詩編の作者は130編で言います。一節、どんな状態から神様に祈っているのかっていうこの詩編の作者の今の状態を挙げます。言ってます。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。この詩編の作者は深い淵からその叫び声を上げたということであります。そこに注意しましょう。つまり作者自身は自分こそが諸々の罪禍によって災いによって打ちひしがれた状態にいると感じているんです。まあ確かに再現もないと思われるいじめさ、苦しさ、それはしばしば絶望を生み出すものです。不安を生み出します。よく未信者の人たちがクリスチャンをよく祈るクリスチャンを批判する言葉の中に、困った時の神頼みでしかない、他力本願なんて言い方をして未信者の人がクリスチャンを責め立てることがあります。またあるクリスチャンさえもが困った時に祈るのはダメだよと批判する声も聞くことがあります。それはとんでもないことだとこの詩編の作者は言います。主よ、深い淵からって言うんですから、もう言いようもない、またそれは抜け道もない、先が あそこまで行けば明かりが見えるというそういう状況でない立場に置かれている。その時に私はあなたを呼び求めますとあえて言っています。ですから先ほども言いましたように、いつまで続くのかわからない再現のない困難や悲しみの中で祈ることっていうのは普通難しいようであります。しかし私たちは知っているはずです。大きく深い悲しみに巻き込まれている時ほど祈りへと立ち上がること、それしかないということを知っているはずです。 しかしそれもまた同時に難しい、いかにそれが難しいかということも私たちは体験しているのではないでしょうか。この詩編の作者があえて主よ深い淵から私はあなたを呼び求めますとこう記しているということは、困った時、辛い時、苦しい時にこそ神様を呼び求めることがいかに困難であるかを実は教えているんじゃないかなと思います。逆に、しかしそれしかないこともまた同時に教えるんです。だからあえて私はあなたをその深い淵から呼び求めますとこう告白していくわけであります。私たちが順調で平穏に過ごすしている間は祈りにおいてもある意味で何でしょう、決まりきった言葉で過ごしてしまうことがあるように思われます。しかし私たちは何でもないようであったとしても私たちは本当にこのいつどのような事態が起こるかわからない、そういう世の中に生きている私たちですから、私たちは今平穏でいられること自体が特別な恵みなんだということをやはり忘れてはならないのではないだろうか。そのことを私たちに教えるこの祈りだろうと思います。で、普段何でも順調にいってると思われている時に心を込めて祈る祈りがなされない時に、本当に深い淵にいる時にはじゃあ祈れるかというとそれが祈れなくなってしまうのであります。すべて確信に満ちて満ち溢れている時、私たちはその刺激を受けない限り、つまり心を痛めるようなことが、逆境が起こらないと、私たちいつの間にか順調に過ごせていることが当たり前のようになってしまっていく。その連続の中で深いうめきの中にあるときには祈れなくなってしまう。なんでどうしてという戸惑いの中で実は祈られなくなってしまう。祈ることの難しさをこの詩編の作者は覚えているのではないでしょうか。だからこの詩編の作者が悩みと不安と危機と悲しみの中に陥りながらもその中で祈るということは、実はその時こそ祈れるということは神様に対するある確信がある、神様に対するこの信頼、神様へのこの絶大なる信頼が神様に心をこうまた向けさせる、神様への祈りを引き出すだけではなくてその絶大なる信頼がさらに大きなまた信頼へと私たちを養い育てていく、それを知ることが大切だろうと思います。ですから日々の生活の中で今順調にいること自体がどれほど大きな恵みであるかを私たちは困難や悲しみに直面したときにそれを知ります。残念ながらそうでないと知り得ないものであります。ただ困難と悲しみの中に深い淵の中にいるときに祈るためには神様についての理解が必要です。その信頼を増し加え困難な時こそ祈るべきだというその祈りに向かわせるものには神様がどういうお方であるかということを私たちは知らなければなりません。そしてしかもこの神様が何でもいいよいいよと言われる神でないことを私たちは知っていますし、またそのことも神を知るということでは大切な点であります。どういうことかと2節で言います。何でもいいよいいよと許してくださる神理解ではないんです。この詩編の作者は神様についてこう言っています。主よ私の声を聞いてください、私の願いに声に耳を傾けてください。 と切に祈る理由は何かというと、3節で、主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立ち寝ましょう。こう言っています。この詩編の作者の神様に対する信頼っていうのは、神様がいい加減な人ではないっていうことですよね。不義に対しては徹底的に裁く権利を持ってるし、力を持っているお方だということを知っているということであります。私たちはこの詩編の作者が、例えです、私たち自身が今まで誰も経験したこともない、また誰かからも聞いたこともないような困難な中で、自分が今そういう困難に遭っている、またこれほどの苦しみを誰も受けたことはないだろうと思われるような、その痛みや苦しみの中に今私たちがいたとしても、詩編の作者は言うんです。ここで不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立ち会いましょうと言ってます。その誰がと言った時に自分も含めているわけですが、どんなに苦しい状況、また人が誰も会ったことのないような困難な状況に自分が陥った時に、もし自分の中に神様が自分の中にある不義を見つけ、見つめられたとしたならば、この今の困難や苦しみ、人が遭遇したことのないような悲しみや痛みにあったとしても、私は文句の言えないものであるということを認めるという点であります。私たちが神様を知るって言った時に、神様はどんなささやかな罪であったとしても、決して見逃すことのできないお方である。そのことを私たちは、神様を知ると言った時に、この詩編の作者はそのことをよく知っているので、今の私の苦しみ、たとえ人が聞いたことのないような痛みや苦しみがあったとしても、文句を言えるような立場にはないということを認めているということであります。しかもここで言ってます。誰が見前に立ち会いましょうと、この言い方をしてますね。私たちはこの誰がと言った時に、ちょっと勘違いしてはならないことがあります。どんなことかというと、誰も立ち会えないって言ってることを言ってるんですよね。私だけじゃない。でも私たちは時々私だけじゃないということを言う時に、みんながやってるから私一人じゃない、私だけ痛い目に遭うなんていうのは不公平だというふうによく言いません？赤信号みんなで渡れば怖くないであって、たとえ私の中に罪があるとしたとしても、私だけじゃないんだから、なぜ私だけこんなに苦しい目に遭うんだ、これは不公平じゃないかということをここで言うために、誰が見前に立ち会いましょうと言っているのではないことを覚えていただきたい。この誰がと言った時に、私が今痛い苦しい悲しい目に遭っているこのこと自体に対して、人はどうであろうと私も誰がということの中に入っているので、文句を言えない。神様の裁きを受けて、またその自分自身が今の困難や悲しみにあったとしても、それは自分の罪のせいだと認めざるを得ない点があるっ ということを十分に自覚しているっていう意味であります。それをよく分かっている。で、じゃあ神様にも求めるまでもないじゃないか。じゃないんですよね。そのように私は自分が神様からどのような刑罰を受けたとしてもそれは仕方のないものであるっていうことを、私は私についてよく分かっている。神様が聖なるお方だから、清いお方だから、義なるお方だから。でもそれだけじゃないんですね。この真の作者が知ってるのは、神様について知ってるのはそれだけじゃない。四節です。しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。この詩編の作者の神様に対する理解は、神様の恵み深さ、広さのそのさらに奥まで導いていく言葉であります。確かにある人々は、また世の中の道徳家や宗教家は口先では、この世には神がその欲するままに永遠の死をもって罰するのは不当であるものは一人もいない、つまりみんな神様が本当にいらっしゃるならばみんな裁きに受ける、それは当たり前だと言うかもしれません。しかし作者がここで言ってるのは、当然裁きを受けて滅んでも当然のものである私たちではあるけれども、神様はその私たちに対して何がなされるか、許してください。まあいいよまあいいよみんなそうだからっていうのと、許しとは根本的に違います。妥協と許しは違います。この詩編の作者は、この世に生きる全ての罪人が必要としている恵みは決して拒まれることはないということを自分は確信しているというのであります。いや、むしろ私たちが神様の前に、誰もです、みんな裁きを受けて当然のものだからこそ、神様が許しがなければ誰も生きられない。つまり私たちが今生きているのは、神様の許しがあるから生きていられるんだ。そのことを私たちに教えている。また詩編の作者は神様についてそのように理解しているんです。神様というお方は確かに不義を徹底的に裁かれるお方ですし、私たちは神様の前に裁きを受けても当然だし、何の文句を言うことのできるようなものではないけれども、神様というお方はそれだけではない。全ての人が神様の前に許しを必要としている存在であることを人間がね、よく知っているので、神様は私たちにその許しをお与えください。そう許すことのできるまたお方である。なぜならば、罪から自由なものは一人もいないということを神様はご存知です。私たちは神様ご自身が憐れみ深くあられることを、神様ご自身が実は私たち一人一人に教えることによって、教えてくださることによって神様を恐れる。不思議ですよね。誰かが神様の裁きについて目を覚まされるとき、私たちは恥と恐怖との面から謙遜にならざるを得ないことは確かです。裁きとか刑罰というのは私たちを確かに謙遜にさせます。しかしそこに神様の 裁きが正しいということと、神様が許してくださるお方であるという、その信仰が伴わない限り、恐怖心だけでは神を誠に恐れるという信仰は出てこない。で、私たちは神様を信頼するといったときに、恐怖心によって神様に従うのではないということを詩篇の作者は言います。私たちが神様を信頼するのは、恐怖心から神様を信頼しているとするならば、それはもう限界があります。恐怖心だけで私たちが神様に対して従順であるとするならば、それは神を信頼という言葉から程遠い存在にしていることになります。恐怖心は私たちを圧迫し、そして私たちに後には反発へと導くものであります。しかし神様への信頼は、私たちをますます神様を愛し、神様に従順なものとさせてくれます。心からの従順さを持って神様に従おうとしていきます。それが信頼があるということと、恐怖心によって服従していくものとの違いであります。で、神様は許されるお方です。ですから、ここで言っている人に恐れられますというのは、恐怖心ではなくて、本当の意味で私たちを神様に対してふさわしいもの、従順なものとしてくださるということを言っています。そうすると、私たちは今日、私自身が非常に子供との関わりの中でこれを読むと本当に心痛いのであります。叱って叱って、そして叩いて叩いて、そのことによって従順にさせようとしたときに、子供は壊れてしまいました。どういうことかというと、神様に対しても、また親に対しても、誠の信頼を失ってしまったという経験があります。本当に心痛いところであります。何かというと、許しが伝えられなかった悔いであります。それゆえに詩篇の作者が真の悔い改めとは何なのかということを教えます。まず神の裁きの前に私たちが出てた時に、出て、神様、あなたが私を裁かれる時に、私は何の申し開きも言い訳もできません、確かにそうですと、自分が神様の前にどれほど惨めな存在であるかを告白した時に、実は神様の許しがあることを実は知るというのであります。また神様の許しがどれほど今の私を支えてくれるものであるかということを知るというのであります。だから詩篇の作者は、あなたに恐れます、つまり従順に従っていきます、従えるんですと言っているのであります。ですから本当に私は思います、誰でも実を結ぶ祈りをしたいとするならば、実りのある祈りをしようとする者は、自分の罪があるにもかかわらず、神様の罪の許しを持って始めるという祈り、そこから始まります。神様の許しがあることを信頼がないまま祈ったとしても、それは実を結ぶものにはならない、そのことを教えられるのであります。だから五節以降です。私は主を待ち望みます、私の魂は主を待ち望みます、 と強調します。恋しい、親しいんだ、そういう叫びをすることができる、そんな祈りが実を結ぶ祈りと言えるのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは自分だけではない、時には自分だけがどうして、そのような居直りと自分自身の神様の前における罪の深さを少しでも低く見ようとする傲慢さがあります。しかし自己弁護の祈りであっては実を結ぶ祈りにもならないし、また神様への信頼が増し加わるその祈りにもならないことをこの詩編を通して教えられました。どうぞ日々の生活の中で、神様あなたの許しがあることを根拠に、またそこに信頼を置いて、人が出会ったこともないような困難の中にあったとしても、そう思える時にも主の助けを叫び求める声を上げることができますように、主の許しをどうぞ基礎に置いた祈りをお捧げするものとしてくださいますように。神様はまさにそのようなお方でございます。私たちはさらに自分のことだけでなく、愛する兄弟姉妹、教会のために、また日本の多くの人たちのために、また世界の助けを必要とする人たちのために、鳥なしの祈りを捧げることに大胆でありえますように。私たちこそが鳥なしの祈りをすることのできるものであることをどうぞ主を知って、祈り鳥なしていくものとさせてくださいますように、心からお願いいたします。罪を許してくださる主に心から感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。